すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和6年8月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のゲストはおなじみのチャップリン研究家、大野秀之さんです。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。はい、大野さんが、はい、チャップリンが見たファシズム、
はい、
喜劇王の世界旅行1931から1932という中高選書から、
はい、
新刊を、出版なさいまして、
はい、そうなんです、
はいはい、今夜はこの本をテキストに大野さんの講演会
いや
夏季特別講演会という形でいつも僕楽しみにしてるんですよ。大野さんお話聞くときに、
あ、はい、本当ですか、ありがとうございます。
テキスト読んできましたんで、はい、改めてご本人から
どうもよろしくお願いいたします。
解説していただこうと思うんですけれども、はい、今日はすいませんね、お盆休みに KBS お越しいただいて。
いやいや、もういつも休みみたいなもんなんで大丈夫なんですけれども、
大野さんの X を見てますと、はい、下鴨神社の古本祭りに行ってこられたようで、今日は
そうなんですね。
8月12日。
いやいいですね、はい、だから途中で僕、はい、LINE したでしょ、今日、18時からでしたっけ、
収録
何時からでした、だからやっぱり行ってる間にこう時間がね、
そうですよ、なんかね、下鴨神社の古本祭りね、行ってらっしゃる方分かると思うんですが、思いのほか時間かかるでしょ。
いや、すごい時間かかるんですよ。だから
僕は昨日、ね、だから11日行ったんですよ、時間かかりました。
いや、だから昼から行ってもまだ4分の1ぐらいしか回れてなくてちょっと困って
そうでしょ、もう昨日ね2時間半か3時間ぐらいかけて、でも何日かに分けていこう思ったら結局行けなかったりするんで、最後ちょっと駆け足で
まずはね
ざっと行かなきゃいけないですね、ざーっととかって思って、もう左京区に住んでると、ね、イベントは一番夏を感じますよね。
いや、夏ね、そうなんですよね、だからあれだから、まあ今だったらね、まあもうなんというかこうのんびり、あ、面白い本あるかなみたいな、でもね、僕ら学生時代って、まあ、戦いでしたね、あれは真っ先に行って何しか掘り出し物があるかもしれないということで、ゼミみんなで先生先頭に行って、
あ、でも若い学生さんも多いですよね、確かに。
そうです、そうです。
で、あと、やっぱり、結構年上の方が、年配の方が熱心な、もうゆっくり時間かけて。
そうですね。
ね、
いや、ほんでね、やっぱ本当にね、ああいうところになんかものすごい掘り出し物、だから他の人だったら全くわからないようなね、何のこっちゃわからないものにね、この非常に価値があって、だから僕ら学生時代にある先生が、だからずっと解読されてなかった中国の周辺王朝の文字を、その古本屋にあった、京都の古本屋にあったなんかあれで、まあヒントになって解読したというのがありました、やっぱりなんかあるんですよね。
それでも古本屋の店主もそこまでその意味を分かってなかったするわけですよね、価値を。
そうなんです、ね、えこの間もだから初代鴈治郎さんの貴重なフィルムが東京の古本屋で見つかったりしたので、やっぱりああいうのってすごい大事でね、
で
結局なんかこう探すときに今だと検索して、ネット書店でこう買うわけじゃないですかって、ああいう情報の集め方って結構やっぱこう痩せ細ってて、物事ってなんか何かを目指して何かを探していったときにね、全然関係ない横の本を買ってしまうのが情報なんですよね。
そうですよね、だからそれがね、その本当のリアルな書店では多いですもんね。
多いです、うん、だからでもそれ勝ったはいいけどこんなん読まへんよなって思ってたもんが10年後ぐらいに、うわ、ものすごい役に立つとかっていうのがあって、
僕もだから去年もね、毎年その下鴨神社の古本祭りは行くんですけど、去年も結構買ったはずなんですけど、おそらく一冊も読んでないんですよ読んでないんですけど、とりあえず老後に備えてね、 老後多分ね、もう読めなくなると思うんですよ、この目の。
はいはいはい、はい。
目的に読めなくなると思うんですけど、でも今ひたすらちょっと集めてる状況ではあるんです
よ。いやいや、積んどくって実は意味ありますよね。だから僕、断捨離ってあんまり好きじゃないですね。
あ、うん、いずれどっかでね、読む可能性があるんじゃないかっていう。
というなんかね、やっぱりなんかこう、今価値のないものって、今価値がわからないものからしか、本当の価値って生まれないと思いますよ。今役に立つものってもう何年か経ったらすぐに役に立たなくなっちゃうからっていうのは、
本当にでもね、大野さんのこのチャップリンが見たファシズムを読んで、その情報の集め方がね、ネットに載ってへんことばっかりじゃないですか。
まあまあ、そりゃそうですね。
ネットに載ってへん情報って、いまだにたくさんあるんですね、実は。
いや、まあ、99% そうですね。
でも、一般的には 99% もっとネットに答えがあるっていうような考え方だと思うんですけど、ああいうね、古本祭り、古本市とか行ったら思いますよね。ネットにない情報がこんなにあるんだっていう、溢れてるなっていう。
もうだから非常にそっちの方がリアルだと思いますよね。
で、ほんまでも時間かかりますよ。やっぱさすが大野さんですね、4分の1しか、何時間かけて。
いや、昼下がりというかね。
からずっと、夕方までで、
あんまりちょっと進まなかったですね。
確かに、そうです。いつもだから最後が、ペース配分がね、雑になるんですよ。最後が駆け足になるんで。ほんまにだから何日かかけたいんですけど、結構このお盆の時期に雨降る時もあるでしょ。
あ、そうですね、
晴れてる天気の日になるべく見なあかんなっていう意識があって、でも見れなかったですね。
あ、まあ、あれ16日までやってるんです
よ。16日までやってるんですよ。
そうそうそう、だからちょっとずつ行かなきゃな、
ね、ちょっとずつ。そうですね。で、下鴨神社の古本祭りが終わって、もう五山の送り火が終わると、もう京都はね、
まあ、一応秋ということで、
一応秋と、まあ、暑い日は続きますけれども、
やっぱりなんかこんだけの大都市で、これだけなんだろう、季節が感じられるっていうのは素晴らしいことですよね。
そうですよね、そういうなんか行事ごとに
そうです
ね、なんか思うことありますもんね。
思うことあります
よね。で、王さんおっしゃったみたいに学生の時はこうやったなとか、僕もその司法試験まだ落ちている時に、夏やることないからよ行ってたんですよ、行って、なんかとりあえず普段あんまりその、ね、勉強した時読んでないような小説とかを読んでって時間潰してみたいなことやってた、そういうことを思い出すでしょ。
だからなんか定点観測になるんですよ、人生の、谷崎潤一郎が、エッセイの中でね、その京都とか大阪とか、またかろうじてね、生活の常識、定まった式があると、で例えば正月にはこうするとか、こういう晴れの日にはここに食べに行くとかっていうのがこう決まっていて、でそれがこう毎年毎年同じことを繰り返し同じものを食べると、でもそれがね、なんというかいいのだみたいなことを言ってて、確かに京都に住んでるとそうなんですよね。
ありますもんね、そういうのが、
で、あの時はこうしたという、なんか自分の成長を図るあるなんか物差しになるような気がしますよね。
そうですね。それが子供ができた子供連れて、
はいはいはい、
ね、古本祭りも行くようなし、八王子でもね、古本、秋はやってるじゃないですか。なんかそういうね、確かに定点観測になってますよね。
そうですね。
大野さん、そのね、それ以外にも今年の夏は大忙しで。
いやいや、私はそんなに忙しくないんですけど、実はちょっと大きなイベント、
大きな、そうなんですよね。
たった今実は東京のシアタークリエで、上演中で、これはチャップリンのライムライトという晩年の大傑作ですけれども、そのライムライトの世界初の舞台化ということで、
舞台化、
これも3演目なんですよ。2015年が初演で、2019年、ほんで今回が3回目、本当に好評で、石丸幹二さんが、チャップリンが演じたカルベロという役を舞台で演じるっていうことなんですね。その、私はその脚本と、あとはまあ著作権処理をさせていただいたんですけれど、
さっき話したんですけど、その脚本と著作権処理両方やってる人って珍しいですね。まあ、
そうですね、一応立場的に
そう、ね、その役割を2つやる人ってなかなか大野さんぐらいだと思うんですけど、でもさね、そのこう舞台化に至る経緯がもう大野さんならではと言いますか。
いやいや、これはね、だから最初、まあ、東宝さんがね、チャップリンのそのライムライトを舞台化したいということで、で、まあ、なんと言いますか、その東宝さんから、いや、ちょっといっぺん頼んでみてくれみたいなことを言われて、で、
チャップリンの
権利を、で、僕はそのチャップリン ップリン家って自分のその、まあ、チャップリンのね、作品のね、はい、舞台化ってね、こうほとんどないじゃないですか、ほとんど聞かないじゃないですか。で、みんなやりたいと思ってるけれども、それをまあ、ほとんど許さなかったんですね。うん、で、いや、そんな許されないって分かってるから、僕、聞くのも嫌だったんですよ。
だからね、分かりましたか、そのニュアンス分かりました
。僕とチャップリン家との関係がね、あんまりこう悪くなっても嫌だし、うん、でも、いや、何しかもメールだけしてみてくれって言われて、で、あの、まあ、じゃあ、ちょっとこういう話があるんですけどっていうお願いがあるんですけど、はい、と言ったら、あのチャップリン家から、いや、ほとんどずっとね、3ヶ月ぐらい返事がなかったんですよ。だからやっぱあかんかったかなと思って、すっしっかり忘れた頃にメールが一通来て、家族会議で非常に例外的にあのライムライトの舞台化を許可すると。ただし一つだけ条件があって、それは大野が脚本を書くことって言われた。と思って、
それで脚本と著作権処理のこの
になったんですけど、いや、僕はね、これ要するにあのチャップリンのあの名作映画ですよ。本当ね、ご覧になった方多いと思いますけれども、素晴らしいあの作品をね、まあ、じゃあ舞台化にあたってね、はい、例えばじゃあここを削って、ね、映画で、あの舞台ではできないこととかありますから、あるいはちょっとここをつなげるために僕はセリフを書き足してとかって構成を変えていくわけじゃないですか、はい、で、要するにそれってね、うん、大変なプレッシャーと言いますかね。
うわ、それはね、わかります、わかるというか、ものすごいプレッシャーですよね、そんな。
いや、本当はやっちゃいけないことと言いますかね。例えば、聖職者が、こう、聖書を書き換えるようなものなんですよ、それ。
いや、まあまあまあまあ、チャップリン研究家の大野さんとったら、そこはね。
それはね、ちょっとできない、できない話なんですよ。はい、で、だからもう本当に原因不明の咳と熱でうなされて、1ヶ月ぐらい。
わかります、それは。
でもなんか本当にあるもう結局最終的にはもう祈りを捧げるような作業ではありましたね。で、ただでもまあ一応劇を普段から劇を作っているものとして劇として成り立つように、はい、で特に日本人が分かるようにとかいうふうにやって、まあ、あるいはその本チャップリンのセリフを翻訳する時でもそのエッセンスが伝わるような、ね、こっちで勝手に書いてもあかんし、でも日本語に直すときにお芝居の言葉としてエッセンスが伝わるにはどうしたらいいかって、まあちょっと大変な作業ではあったんですけれども、でもやっぱりそれはね、もうあのやるからにはもう本当にやろうと、まあ、全力を尽くして、で何よりね、石丸幹事さんもね、石丸幹事さんの方が大変ですよ。だって、チャップリンがやって役をやるんですから
そうですよね、
ねえ、で僕ね、石丸さんとだからあのチャップリンの四男のユージーンさんが来られた時に、はい、ご飯を一緒に食べたことがあって、で、まあ、ユージーン・チャップリンがね、四男がね、はい、うちの父のね作ったライムライトにとらわれず、うん、石丸さんあなたなりのカルベロを演じてくださいっておっしゃってくれて、はい、まあ石丸さん心からほっとした表情をして忘れられないやっぱり石丸さんもね、彼は最も尊敬する人がチャップリンなんですよね。で、本当に尊敬してて、で自分の一番好きな映画がライムライトで、はい、もう生涯をかけた、演技、これがあの8月23から25まで、はい、今度は大阪シアタードラマシティであります。はい、今その18日前東京のシアタークリエでやってまして、はい、で23から25は大阪、その後、大分でもありますので、はい、よろしければちょっと大変混み合ってて、売り切れに近い状態だと思うんですけれども、当日券とかも出ると思いますので、よろしければぜひ。
いや、もうだから大野さんとっても石丸さんとってもその人生をかけた、
いや、そうなんですよ
ね、
ええ、そうなんですよ。もうこれはちょっと、まあ、ぜひご覧ください。
私も鑑賞しに行きますので、
はい、ぜひよろしくお願いします。
楽しみにしております、はい、水曜ローでしょう。映画や本を法的に解説したりしなかったり、水曜ローでしょうですが、今夜は大野博之さんのチャップリンが見たファシズム、喜劇王の世界旅行、1931から1932、この作品を大野さんご本人に解説していただきたいなと思うんですけど、は
い、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。
は
い、
中高選書から、はい、発売になってるんですけれども、
はい、
いや本当にめちゃめちゃ調べてはりますねその大変でしょこれ、この本を
まあね、まあ、なんと言いますか、まあ、その本書くのはね、大体大変ですけど、やっぱまあ全部知りたいという、本当の欲望と言いますか、
ね、欲望が、
いや、この本は、ちょっと今、どういう本かと言いますと、はい、チャップリンが街の日という作品を作って、はい、それを1月の末に、ロサンゼルスで1931年の1月の末にですね、はい、ロサンゼルスでワールドプレミア公開するんですね、はい、で、その後、1年4ヶ月余りにわたって、チャップリンは世界旅行に出るんです、はい、ヨーロッパから、東洋インド、それからバリ島シンガポールといって、それから最後は日本に来て、はい、で、まあ、アメリカに帰るんですけれども、その1年4ヶ月間ね、世界旅行に出ると、その世界旅行の1年4ヶ月、つまりその、1931年の、まあ、2月初めから、翌年の、6月半ばまでのことを毎日毎日毎日毎日追った、そういう、まあ、旅行記なんですけど、
旅行記を、でもこの、まあ、いろいろいろんな書物にその断片があるんだと思うんですけれども、それを全部こうつなぎ合わせていって、
そうですね、だからこのチャップリンのその1年半のね、この世界旅行の全貌を、まあ、全部調べたいと、
ね、そ壮大なパズルですよね。
そうですね、
そのピースをこんだけよう集めはるなっていう、
このピースはですね、一つは、まあ、はい、チャップリンが書いてた旅行記があるんですよ、
はい、
でこれはね、旅行記として出版する予定だったんだけれども、結局その雑誌には連載したけれども出版されなかったやつがあります、はい、それが一つ、でもう一つは途中まで一緒だったカーライル・ロビンソンっていう人がいて、はい、で途中でこうチャップリンと あれが合わなくなって、まあ、実質上クビになって追い返される人がいる、はい、その人がの回想があるんですよ、はい、でもう一つは、河野寅一さん、これチャップリンの秘書の河野寅一さん、はい、日本人の、はい、秘書がいるんですけれども、彼はほとんどの全行程を、チャップリンと共にしてたんですよ、はい、でその彼が何年か後にまとめた回想があるんです、でそれもほとんどあんまり知られてないんですけれども、まあ、それがあると。でもう一つは途中で数ヶ月間、恋仲にあったメイリーブスという女性がいて、はい、その人の回想もあるんですよ、はい、でもう一つはお兄さんのシドニー・チャップリンが途中から出たり入ったりしてるんですよ、その旅行に同行したりまた別れたりして、で彼がその旅行中にそのいろんな人に宛てた手紙が残ってるんですよ、でそれも全部あれしたと、
はい、
でもちろんチャップリンって本当に当時ほとんど世界で一番有名な人ですから、その同棲がいちいち新聞でこう報じられてるんですね。
各国で報じられてる
、はい、だからイギリス行ったらイギリスの新聞バーン、はい、でドイツだったらドイツの新聞があって、もう全部こう各国の新聞が報じてるんで、私はその期間中にこうチャップリンって書いているね、その新聞すべてを、はい、まあ、読んだわけなんです
べて読むっていうのがね
これが大変、
膨大ですよね、
本当に膨大ですよ、うん、だって例えばイギリスの新聞だけでも、はい、最初の、イギリスに着いた1931年2月だけで、はい、まあ、大体4000ぐらいの新聞がチャップリンを取り上げてるんですよ、だそれをずっと読んでいってて、
そのね、今さらっとおっしゃいますけど、どうやってイギリス の, その過去の新聞っていうのは、
はい、これはね、いくつかの手立てがあって、はい、一つはそのチャップリン家が保管している資料があるんですよ、でこれはね、結局そのチャップリンの映画会社があって、はい、日本を含めていろんなところにその支社があるわけです、ユナイテッドアーティストっていうの支社がね、はい、で当然そこに宣伝担当がいて、チャップリンってについて記事が出たら全部それを切り抜いて本国に送るんです、こんなん出ました出ましたって、はいはい、でそれが全部そのチャップリン撮影所に集まってきて、スクラップされたものがあって、でそれが今モントルーのアーカイブにあるんですよ、はい、地下のアーカイブ、でそれを一つ一つ読んでいくという作業がまずあります、だそれで大体カバーできるんですよ、
まあまあ、
でめちゃくちゃ多いんですけれども、であとは例えば タイムズとかのサブスクに入って、はい、でそれで延々と検索して読むとか、それともう一つはね、イギリスだったらブリティッシュライブラリー、まあ、日本でいう国会図書館があって、はい、そこの新聞アーカイブでもうチャップリンと検索してね、するとね、同姓同名のなんかこう飛行家がいるんですよ、飛行機乗る人が。
ああ、そういうチャップリンも、
うん、そう、そういうチャップリンもって、はい、もうそれも全部読んでいったから、やたらと僕ね、飛行家について詳しくなっちゃう
もしかしたらチャップリンのことかもしれんと思って、
そうそうそう、そんな空飛んでるんですわ。
いやー、その調べ方がまあなかなかできんことですよね。
だからね、なんかもう言ってもね、うん、どうでもいい話とかほんまかいなという話も、がほとんどなんですよ、うん、でもちろんドイツ行ったらドイツ語で読まなあかんし、はい、フランス行ったらフランス語で読まなあかんし、結構大変なんです、でもうこれもええかと、もう時間ばっかりかかるし、もうやめようかなって思った時にすごい面白い記事が出てくるわけ。これやめられへんねん。
ああ、そういうもう砂金を。
そう、砂金、ね、砂金。
そうですよね。
とごっそり急に出てくる時
は、ね、出てくるから、それがあると。いやでもね、もうこの執念といいますか、このこういうこね、本を書こうとしたら、そのためにどんだけの資料がこう背景にあるんかなという読み方をすると、
まあそうじゃないと後悔しますしね、うん、なんかね、どうせ調べるんやったら、うんうん、で、まあ、なんでここまで調べようと思ったかっていうのが、はい、人の旅行ね、でこれはねすごく、なぜかというとこの旅行が、はい、チャップリンにとってとてもとても重要な旅行なんですよ、うん、はい、それはなぜかというと、まず彼が旅行に出た時っていうのがちょうど41歳か42歳、はい、43歳それぐらいの時なんですね。だから人生、彼は88歳亡くなりますから、人生にとって、あるいはキャリアにとって折り返し地点なんですよ、そこで1年半も世界を見るっていうのがね、やっぱり彼の人生をすごく大きく変える転機になった重要な旅行なんですよね。だからこれは調べなきゃいけないと、はい、で具体的に言うとどういうことかというと、これは1931年に出発するんですけれども、チャップリン街の日という映画を作るんですね、はい、でこれ街の日はサイレント映画で作ったんですけれども、実は映画界というのは、初めはセリフが声が出ない、まあ、サイレント映画だったと。でところが今の映画というのはこうセリフ喋りますよね、それトーキー映画というんですけれども、はい、それが1927年にジャズシンガーっていう映画ができて、それがまあ、歴史上初めての本格的なトーキー映画だったと。で、それで映画っていうのは音を持つんですね。で、これはチャップリンたちにとっては、つまりそのサイレントコメディアンにとっては、すごい、ものすごい、出来事で、で、なぜならば、それまでその体の動きとか、パントマイムとかで、こう、笑いを取ってたものがね、はい、しかし言葉のギャグって、まあ、全然違うわけじゃないですか、はい、だからあとこれはどうしようかと。であるコメディアンはね、やっぱりじゃあそれは時代に合わせて、じゃあこれからは言葉のギャグでいこうと言ったら、やっぱ全然違うから、うん、もう受けなくてこう人気がなくなっていったりすると、はい、で何よりね、結局こうある漫画が喋り出すようなもんですから、みんなね、チャップリンならチャップリンはどういう声を出すのかなってこう自分の頭の中で想像してるわけ。うん、じゃあやっぱり声を出した瞬間にすごいイメージが崩れてね、例えば綺麗な女優さんがめちゃくちゃダミ声だったとか、そういうのでこう人気がなくなったりするわけですよ。
ね、前から大野さんおっしゃってる通りで、最初のキャラクター、世界で最初のそういう世界中の人がこうね、同時に把握した
キャラクター、そう、うん、そう、同時に共有したキャラ、そう、
それぞれの想像の頭の中でのそういう放浪紳士像が
こう、まあ、投影してるわけですね。
投影してるわけで、
ね、だからまあちょっとやそっとではこのキャラクター変えられないと、声は出せないなと、はい、しかも英語を喋るわけですから、じゃあね、日本人とかフランス人とか他の国の人が分かりにくくなるわけだし、こうどうしようかなってすごい迷った上に、チャップリンはいやいや言葉を使わないってことが、そのパントマイムってのが世界の共通言語なんだと、はい、言って街の日をこうサイレント映画で作るわけなんですよね、でまあ本当にそれみんなびっくりして、結局そんなもうはるか時代遅れになってた、サイレント映画をまだ作るのかと、でまああるものはこれもチャップリンも終わりやなと、まあ、言ったりすると、で自分ところの映画会社の幹部が いやこれは売れへんやろってことで一個も宣伝してなかったとかね、うん、そういうようなことがあったりすると、まあ結果ね、まあ、チャップリンの賭けは当たって、その映画は大ヒットするんですけれども、はい、まあそのそういったその映画業界自体がね、声が出るか出ないか、つまり自分の育ててきたチャーリーがどうなるかどうなら、はい、ね、これからどう生きていくのか、これで死んでしまうのかという瀬戸際で、うん、彼は自分の新しいテーマを見つけるために、まあ、ある種、旅に出るわけだ、だからキャリアの上でも人生の上でもすごく重要であると、はい、それともう一つはね、チャップリンその人を知るためにとても重要な期間なんですよ。つまりチャップリンって人は1914年にデビューしてからずっと、まあ、大スターでいるの で、
はい、
でそのまあ、一挙一動をね、ずっとこの新聞がこう追ってて、それを読んでいくと、その、まあ、チャップリン の、 そのいろんなその人生が分かるんですけど、はい、でも素顔って分かりにくいんですよ、うん、で素顔についていろんな人がいろんなことを書いてるんだけれども、でもそのやっぱりみんな断片的にしか知らないから、こうちょっとなかなか分かりにくい、全体像が分かりにくいと。でもこの1年半の旅行っていうのは、例えば河野さんはずっと一緒にいたし、はい、お兄さんのシドニーもあのず大体一緒にいたしってことで、ずっと一緒にいた人が何人かいて、それぞれが手記を残してるんですよね、でだからそのいろんな人からの目から見た仕事中じゃないチャップリンの素顔がとてもよくわかる、うん、だから非常にあの巨大なあの天才の複雑なパーソナリティを、はい、まあ、あの知ることができる貴重な期間でもあるってことで、だからこのチャップリンのいろんな面を知るために、この期間にこだわって、この、はい、徹底的に調べてやろうと思ったのがこのきっかけです、う
ん、解明、この期間を解明せんことには
そうなんですね、
チャップリンの中核部分、本質部分が、
そうなんですね、特にその人生の前半と後半でね、つまりこれあの先に答え合わせをしちゃうと、それまでそのサイレント映画を作ってきたそのコメディアンのチャップリンがこの旅行に行って帰ってきた後にね、例えばモダンタイムスっていう、はい、これは機械文明を痛烈に批判する映画、それからその後独裁者ってヒットラインに立ち向かう映画、はい、で殺人狂時代ってね、これはあの要するにその戦争に対して痛烈に批判する映画っていうものを作っていくってことで、社会によりコミットした映画を作っていくわけじゃないですか、だから明らかに作風を変えてて、だからこの旅行っていうのが非常に大事だったんだなってことが分かる、
いやでもね、本当にあのね、この旅行で会った人の影響で、
そうなんですよね、
目が出てるわけですもんね、うんうんうん、
だからこれだから最初、1931年の、はい、2月に、まずあのニューヨークから旅立って、はい、で、そのまずはその生まれ故郷のロンドンに行くんですね、
最初この街の日の、まあ、プロモーションというか、
そういう
形で行ってたわけですよね、
だから結局ね、あのそういうプロモーションを海外までしに行くっていうのは、あのこの作品が、当時はまあ初めてだったんです、あのチャップリンにとってはね、チャップリンにとっては、で結局本当本当はそれだけ不安だったんですよ。
あ、
だってそのすごい賭けですから、
はい、
ね、ちょっと今で言ったら例えようがないぐらいの、うん、ね、つまりあるミュージシャンがもう YouTube でも何でも発信しないと、レコードだけで出すって言ってるようなもんなんですね。
あ、そかそか
普通はそれ売れないじゃないですか、だからいくらチャップリンといえどもね、それはちょっともうみんなからそれ売れへんでと、売れへんことが分かってってたので、プロモーションに行くと、まあ、結果めちゃくちゃ売れたんですけれどもね、で、まあ、あの最初はそのプロモーションのためにロンドンに行って、はい、で、まあ、本当に大変な大騒ぎになって何万人と港に集まったりとか、うん、まあ、もう本当にこれはだから僕はこうずっと調べてて、まあよく頭がおかしくならないなと思いますね、チャップリンがもうずっと何万人とかに囲まれて、ね、囲まれてね、
うん、
でもうすごい笑い話みたいな話があって、だからロンドンで全然無関係なちょびひげの人が、あれはチャップリンじゃないかってみんなから囲まれて身の危険を感じるとかね、なんかもう大騒動なわけですよね。で、映画があの公開されたら本当にあの大ヒットで大絶賛でっていうので、まあ本当に、まあ、何百何千っていう新聞が大絶賛の評論を書いてて、いやー普通ね一つでも二つでも絶賛書かれたら有頂天になるんですけれども、 あんだけ何千も絶賛の評論を書かれててよく正気を保つことができたなんて、非常にやっぱ強い人なんだなと僕は思いました。まあその中で、でもチャップリンは本当に、そのロンドンでまず真っ先に立ち寄ったのが、ロンドンについて真っ先に立ち寄ったのが、彼が子供の頃行ってたあのハンウェルっていう、孤児院の学校なんですね、はい、でお母さんがちょっとあの精神に極貧のあまり精神に異常をきたして、はい、で、お母さん精神病に入れられてしまうと、で誰も見る人がいなくなって、で4歳違いのお父さん、あ4歳違いのお兄さんと一緒にそのハンウェルっていう孤児専門の学校に入れられるんですよね、でまあそれはすごくすごく辛い思い出でもあって、で、これはね僕はチャップリンの娘さんのねジョゼフィン・チャップリンから聞いた話なんですけどね、あなたはあのお父さんからねその貧しい時代のね話のことは聞いたことありますかって僕は聞いたんですよ、それはないって、一切ないって、私たちはあのお父さんがね、ものすごい極貧の幼少時代を過ごしたって知ってたと、知ってたけれどもあの父からその話を聞いたことはなかったと、父から聞いたのは、とにかく人生というのは本当に素晴らしいものなんだと、それだけしか教えてくれなかったっていうんですよ。ただでも年に1日だけね、クリスマスの日にずっともう寝室に閉じこもって出てこなかったと、でみんながあのクリスマスにいろんな人からプレゼントもらってわーって喜んでたら2階からぬっと出てきて、でそのプレゼントの山を見て、僕は子供の頃オレンジ1個しかもらえなかったって言って、もう一回帰って寝るんですって、すごいクリスマスが嫌な日だった。で実はそれはハンウェル の, その孤児院の学校で、はい、あの経験したことで、そこでオレンジあの、ね、正しく言うとオレンジがもらえるはずだったんですよクリスマスに、ところがその前なんか悪さしちゃって、子供だから罰としてチャーリー君にはオレンジを与えないって言ってもらえなかった、そこで声を上げて泣いたっていう思い出があって、でも真っ先にその自分の一番辛かった時のその小学校を訪ねるためにそこに行って、自分がその声を上げて泣いたあの、まあ、机を見て、だから子どもたちがわー集まってきて、で子どもたちの前でもいろんなそのパントマイムをして喜ばしてっていう風にね、そういったところから始まったので、ある種だから自分のルーツをたどる旅でもあったってことなんですよね。
伏線を回収するようなやつだってことですよね。
でまあ、子どもたちにいろんなお菓子あげてお餅あげてって、まあ、本当そ う, そういうなんというかあの彼はね大金持ちになってもあの貧しかった時の記憶があって、調べてみたらかなりケチなんですよ。あんまり
無駄なことには絶対お金を使わなかったっていうんですよ、ね、
使わないし、でほとんど寄付とかしてないんですよ。
ああそうですか。で
いつ自分がまたあの貧乏になるか分かんない、ずっと思ってたから、でもその時は子どもたちにあのいっぱいいっぱいそのおもちゃ振る舞って お菓子振る舞ってまたお金もあげてとかいうふうにいっぱい寄付をしてて、だから本当にそれはあの特別な思い出だったんでしょうね、っていうところから始まるんですね、その旅が。
そのやっぱりね、あの極貧の時代を経験してるから、そのねあの大恐慌の前にももうそれまでね株が上がってるのにもかかわらず全部持ってる株を売ってみたいなことがあったんですよね。だからそれもそういう失業者の数とか
をずっ
とそういうそれを着目しててっていうようなこと書いてあって。
そうそうそうなんですよね、だからほら最近も日本でもね株が上がったり下がったり
なってますよね、大変なことになってますけど、はい、
で正直この庶民から見てね今景気がいいのか悪いのかってね、ちょっと僕は分かんないですよ。株が上がってバブルの時を超えたとかなんか言ってるけれども、いやそんなにね
もう一部の、
ね、一部の ね, ね
僕は子供の時のバブルの時って幼な心になんか日本全体が盛り上がってる感じはね、ありましたけど、そうじゃないですもんね。
そうなんですよね、
実態との乖離があるから、
だその実態というのは、だからチャップリンもその、1920年代ってアメリカがめちゃくちゃなバブルの時代で、でもっと株が上がるって言ってたと。でもある時にチャップリンはいやいやってこう売るんですよね、でみんなからアホのボケのと、なんで今からもっと倍なのになんで売るねんと。で彼はなんで売ったかっていうと、あのその株価を見てるんじゃなくって、実は格差社会が広がってて失業者がすごく増えてると。で失業者が増えるってことはこれは良くないんだとっていう、あの非常に実態を見てたっていうのが、あのやはりおっしゃった通り、その極貧の幼少時代を過ごした人の生の肌の感覚なんでしょうね、それはね。
で最初はこのロンドンからスタートし、は
い、うん、でまあ、そこでこのいろんなあの政治家とか、はい、まあ、もちろんその当時、まあね、大スターですか、みんなが会いたかったんですよね。で、そのウィンストン・チャーチルとか、はい、ロイド・ジョージ元首相とか、当時の、マクドナルド、総理大臣、はい、首相とかね、まあ、そういった人がこう会いたがって、うん、で、後に王様になる、後にジョージ5世、ジョージ6世かになる、その王族とかいろんな人と会ってとかいうようなことがあって、はい、うん、まあ、社交生活も楽しむわけなんですよね。でそこから、ただでもだんだんだんだんこれってなんかこう政治的に利用されそうになった時に、はい、まあ、時の首相がいやチャップリンの歓迎会を開くとか言い始めた時に、いやそれを避けてバッてこうドイツに行ってしまう、うん、だそこも何というか今のタレントだったら考えられないんですけれども、
そうそうね、
もう嫌なもんは嫌と、あんまり政治に利用されるのも嫌ってことで、うん、でわっとこうドイツに行って、うん、でドイツではベルリンに着くなり、まあ、それもすごいこう大群衆に囲まれてっていうことになるんです、その時、まあ、もう本当に1万人2万人と集まるんですけれども、これがね実はよくよく調べると面白いことがあって、はい、当時これ1931年なので、ええ、ナチスが政権を取る2年前なんですね。ナチ党が政権を取る2年前なんですね、ええ、で、この1920年代を通じてそのヒットラーがだんだんだんだん力をつけてきて、はい、いたと、
はい、
でだからこのそういったそのヒットラーあるいはナチスにとってこのチャップリンというのは非常に邪魔な存在であったわけなんですね、うん、それなぜならばナチスはチャップリンのことをユダヤ人だと思い込んでいたんです。
思い込んでたんです
ね。思い込んでいた、うん、でチャップリンはユダヤ人じゃないんですよ、で、しかしその、まあ、彼らはなぜかユダヤ人だと思い込んでいたわけで、はい、でまあそのこの、チャップリンがそのベルリンやってくるってことで、じゃあこれを妨害してやろうと、うん、ね、まあ、ヒトラーから見たらもうこのナチスから見たら、ユダヤ人の軽業師とこれ非常にこう呼んでるわけで、ね、それを妨害してやろうと思って、ナチ党の党員を100人集めて、はい、わーって駅に妨害に行ったわけです、うん、すると駅には数万人のファンが集まっていて、はい、全く妨害が意味がなかったと、うん、っていうような事件があって、で結局チャップリンはそのナチの存在にその時は気づかなかったんですけれども、実は後に独裁者で、まあ、映像の中でねこう対決することになるそのチャップリンとナチスっていうのが実はこの1931年の2月の時点でごめんなさい3月か3月の時点で、はい、ベルリンで知らずに直接対決が行われていたということも分かる。
そうなんですよね、うん、でもこのドイツの旅行に関してはもうナチスの機関紙とかも読まれてるんですよね。
そうなんです、
ナチスの機関紙を読んでるっていうのがすごいなっていう。
いやもうね、いや僕前にチャップリンとヒットラーって本書いた時に、うんうん、はい、あれはだから1923年ぐらいから、41年ぐらいまでのずっと機関紙を読んでて、頭おかしくなりますね、あれをずっと読んでると。いや
もそれを全部調べて、その時のナチスの動きも
そうなん
ですね、ってことですよね、どういうことを画策してたか、
だからあれね、だからちょっと付け加えて言うと、さっきまあチャップリンを、ね、ユダヤ人だと思ってこう憎んでいたっていうふうに言いましたけれども、はい、結局そのナチスの発明って言ったら変だけれども、結局ね彼らは何をしたかっていうと、敵を一つに定めてそれを延々と叩いたと、でそれで拍手喝采を浴びたっていうのがそのナチスの政治手法なわけなんですよ。つまり、今みんな生活は苦しいと、なぜ苦しいのか、それはユダヤ人が富を握ってるからだ、でユダヤ人さえいなくなればみんな幸せになるんだと、ね、それってね今でも各国で、ね、よく言われてることですよ。例えば移民がね、はい、入ってきたから僕たちの仕事がなくなったんだ、移民さえ追い出せば全員豊かになるんだとかね、何かその敵を定めてそれをこの、叩き続けると、しかもそれをねメディアで拡散させると、だからこれは20世紀以降のメディア型、今日本では例えば劇場型の政治とかよく言われますけれども、はい、まあメディアでそういったそのヘイトを拡散させるっていうやり方、うん、でそれで拍手喝采を浴びるっていうのがやっぱりそのヒトラーの 発明というか、そういった政治手法だったわけなんですね。でこの場合敵をユダヤに定めたと、はい、で、結局チャップリンというのは全くユダヤ人ではなかったんだけれども、まあ、これは1925年26年にチャップリンの黄金鏡時代という作品が、ドイツで公開された時にそれが大ヒットしたと、
はい、
でその大ヒットした時にですね、当時そのドイツのものすごく有名な文化人だったマックス・ラインハルトって演劇人がいて、はい、その人がものすごく褒めたと、あとツホルスキーという人がものすごく褒めたと、その推薦文を書いた3人の大文化人が全員ユダヤ人だったんですよ、う
ん、だからそれがきっかけで、
これがきっかけなんですよ、うん、で結局映画の内容じゃなくて、ええ、ユダヤ人の偉い人が
褒めてるということ
は、うん、ってことはこれは あかん映画やと、うん、でユダヤ人が褒めたってことはあんたチャップリン、あんたもユダヤ人やろ、うん、みたいなね、単純に言ってそれでバッシングが始まるっていう、だからこれってだからまあ今風に言うとねユダヤ人認定されてるわけでね、あ
それってねこの国でもあることですよね、この国でもあること
だ
ね、う
ん、だから結局なんかそういったそのメディアでねいろんなヘイトがこう湧き上がって叩き続けるっていうのがね、うんはい、実は今始まったことではなくって、うん、ヒットラーが実は始めていたことだっていうのはこれは覚えておくべきです。
その、まあ、拡散の仕方が SNS の登場によって、ねうんうんうん、また違ってはきてますけれども、ええ手法としては一緒でしょうね。100年前に同じことをやってるわけですもんね。
ほんで結局今だからフェイクの、ね、映像とか作られてるけれどもナチスの機関士っていうのは延々とねやっぱり例えばチャップリンはユダヤ人だよとか、はい、チャップリンは税金を払ってないとかね、うん、なんとかとかどうのこうとかいろんなそのフェイク、あれも要するにチャップリンの本名は、チャールズ・チャップリンじゃなくてイスラエル・ゾーンシュタインという名前だとかね、本名までフェイクに
勝手に
名前をね、うん、作ったりしてるわけなんです。でそれを新聞でどんどんこう書いているところで、やり方一緒で、だからこのチャップリンがドイツに渡って、はい、ドイツではまあ1週間ほどしか滞在してないんですけども、その間もいろんな騒動に巻き込まれて、まあその時に本当にだんだんファシズムのね、まだファシズムの転嫁にはなってないんだけれども、ファシズムの方がを目の当たりにしたってことが、その後の作品に非常に影響を与えるということで、ドイツでもすごい得難い経験をした。あるいはその時にアインシュタイン博士、
はい、
これチャップリンと非常に仲が良かったんですけども、アインシュタイン博士の家に招かれて、そこでこの対談をしているんですね。だからその時もそのいろんな物理とか政治問題について、はい、2人で語り合ったってことがとてもとてもそれも影響を与えてるわけですよね。
だからね、アインシュタインの息子の言った言葉っていうのをこれ読んでて面白いな、
こう面白いですよね、いきなりアインシュタインの息子がですね、はい、チャップリンさん、あなたは非常に世界の人に分かりやすいので人気がありますと、はい、で一方で、私の父は誰もその私の父の言ってることが誰もわからないので、うん、なのでまた人気がありますとって言うんですね。だからチャップリンはびっくりして、まあ、全問答みたいなね、うん、話を言い始めたので、その分かりにくいとそれって人気を得られないんじゃないんですかって言って、いや違うんですよって、分からないものは分からないもので、要するにバンとこう宣伝すると、はい、それはもう世の中に広まるんですって息子が言ったと、うん、でこれは面白い話でね、結局その分かる分からないじゃなくてね、そのメディアによってね、うん、これはすごいもんなんだよ、これはすごいんだよってバーンとこう宣伝するとね、非常に人気が出るっていうのはね、うん、これもまたナチスの政治、うん、政権がいかにして、政権、彼らがその政権の座についたかっていう秘密でもあるし、うん、あるいは今の政治でも何でもそうですよね、とにかくこの、宣伝が大事だという、はい、うん、非常にそのアインシュタインだけじゃなくて、アインシュタインの子供までもそういった、うん、ある種の心理を見抜いていたっていうのは面白いところですよね。
そういうやり取りをしてたんですね、うん、この旅行中にチャップリンが、それが面白いなって思って、
でまあドイツではまあ、いろんなその演劇を見て、あるいはその大衆的な劇場にも足を伸ばしてとか、はい、もういろいろとその研究もしていて、これも面白いですよね。でそれから、ウィーンに行って、
はい、
イタリアのヴェネツィアに行って、はい、でそこからフランスにやってくると、でその、まあパリでレジェンド・ドゥ・ヌールという勲章をもらうんですけれども、はい、まあその時にも本当にこの、 まあ、大歓迎を受けて、でもかつてやっぱり忘れてはいけないのは、そのかつてチャップリンはその演劇の巡業で、全く無名だった時にパリ公演とかやってるので、真っ先にそこを訪れて、でかつて の, そのミュージックホール時代の仲間が実はたまたまパリで公演中だったので、はい、そこでいろんなその交流をしているとか、うん、まあ、そういうこともあったりとすると、うん、でその時は、ウェストミンスター公爵と電車の中で、列車の中で一緒になって、はい、でウェストミンスター公爵はチャップリンの大ファンで、うん、ちょっと一緒にイノシシ狩りにご招待しますって言って、うん、あ、じゃあ行きます行きますって言ったことが大変なことになってて、このイノシシ狩り、要するに半日間ずっとイノシシを追って馬に乗ってっていうのが、はい、まあ、ものすごく、本当にコメディーを地でいく展開になってて、その時のことも全部書いてあるので、これ面白いですよね。
いや、面白いです
ね。ちぐはぐな、衣装を着せられてで延々と馬でっていう話がある。
でこの時に、まあ、恋人と、
そうですね、はい、その後、フランスではそのパリから、南フランス、はい、ニースのあたりに行くんですけれども、そこでその語学がちゃんとできる人を雇わなあかんってことで、
はい、
でもたまたまね、なんか美人コンテストに優勝したダンサーが、実は言葉ができるんですってことで、本当かなと思いながら雇ったらめちゃくちゃ有能だったと、うん、ってことで、その最初は秘書として雇われるんですけれども、はい、まあ、ほどなくして、まあ、2人とも、お互い惹かれ合って、恋に落ちて、それから9ヶ月間ほど、そのメイ・リーブスっていう女性なんですけれども、まあ、メイ・リーブスと一緒に行動を共にして、恋人関係にあったっていう、そういうのがメイ・リーブスの方も手記を残しているんで、今回チャップリンの恋愛についても、
恋愛についても大野さんはこのチャップリンが見たファシズムの中で、
うん、
私はチャップリンの作品に興味があるんであって、はい、そういう恋愛については興味はないんだけれどもと断りを入れてから小説してるのが面白くていろんな、でも付き合ってた交際した女性が書いてはいるんですよね。
書いてはいるんですよ、
チャップリンのこと、
で
もこういう観点でこの人のはちょっと信憑性が低いとか、全部それもまた興味ないのに読んだ上で興味あるやんっては思うんですけど、
そこツッコミも合ってる感じですよね私はさして興味はないと言いながら、
いやでも、でもやっぱりそういうとこにこう恋愛とか、そういうどういう恋をしてたかっていうこと、人間性現れます
よね。現れるんですよね。現れるんですよね。だからこのメイリーブスとの付き合いというのは結構面白くって、まあ、メイリーブスもだからもちろん恋人ですからね、自分の都合の悪いことは書かないし、まあ その辺は裏を取りながら、はい、まあ、それはちょっと本を読んでいただいたら分かるんですけど、まあ、まず最初に分かることが、このリスナーさんの中にもね、はい、このチャップリンは女性関係派手だったんじゃないかとか、思ってらっしゃる方も、そういう噂もね、はい、まあ、英雄なんとかかんとかみたいなね、あるいはその、よくネット上にも転がってる話ですけども、チャップリンロリコン説っていうのがあって、で、まあ、それは確かにね、チャップリンがその結婚、まあ、事実婚も合わせたら、4回結婚をしていて、はい、でそのうち3回までが要するに10代後半なわけなんですね、うん、だから、まあ、年の離れた若い女性と結婚をしていると、でまあ、それに対してこれはロリコンなんじゃないかみたいなことを、言っていると、で一応研究者として言っておくと、チャップリンがこのなんでそのロリコン説が出てきてるかというと、2番目の奥さんのリタ・グレーって人がまあ、泥沼の離婚裁判をするんですね。でこれはまあ、これはね、結局そのリタ・グレイよりもリタ・グレイの親族が、はい、自分の娘がチャップリンと結婚したってことで、うん、もう最初から財産目当てで、でもう親族一族老頭が家の近くに引っ越してくるんですよ。ひどい話で、でそれでも年がら年中そのチャップリンの家でどんちゃん騒ぎをしてて、うん、もう財産を食いつぶしていくというようなことがあって、で結局その、離婚裁判を起こした時に、普通裁判のも普通離婚のね裁判の申し立て書って向こうだったら 2ページか3ページぐらいなんですけども、うん、52ページにわたって申し立て書
力作ですね、
力作、そうそうね、まあ、弁護士さんでいらっしゃるからね離婚ですよ、
離婚の
でそれ何月何日の何時 時頃にチャップリンが怒ったとか、ね、なんかもう要するに悪行雑言を書いて、しかもそれに値段をつけてパンフレットにして売ったんですよ。
そうなんですか、
うん、
離婚申し立てでしょ、
離婚申し立てでしょ、うん、
それはなかなか
ひどいでしょ、だからそういったそのひどい話があって、で、まあ、要するにそのリタ・グレーの親族がもうこれは非常にもうあのエロ親父のロリコンだっていうふうにそれを書いて売ったので、うん、まああのロリコン説が
その印象が強い、
ね、その印象が強い、まあ、要するに実は逆に言うとそれしかソースがないんですよ、うん、でまあそれはもう裁判の時のなんかまあ向こうの申し立て書をがもう本当にいろいろと脚色して大げさに言ってたものしかなくて、でそれをこうナチスが飛びついて、ナチスはあのそれをまたあのドイツで撃ったりしてるわけなんですよ、
ね、ああそういうところまでプライベートも含めて攻撃をして
る、攻撃をしてる、すごい攻撃をしてると、うん、でじゃあ実際どうだったのかというと、チャッピーの歴代の彼女さんが、はい、どういうあの人かっていうのはこうまああの大体分かっていて、で例えばその、マリオン・デイビスっていう人、これはあの市民権 の, あの女優のモデルですけれども、マリオン・デイビスとか、まあ、あるいはそのいろんなその女優さん、ポーラ・ネグリとか、あの、まあ、当時のトップ女優とかいるんですね。でそれをこう並べていくとですね、今回 の, その、旅行中に出会ったメイ・リーブスも含めて実は共通点があって、
はい、
一つは、まあ、エキゾチックな風貌を持った、まあ、色っぽい大人の女性であるということ、はい、でそのほとんどの人に離婚歴がある。だからこれ結局あのロリコンとは全然違ってて、うん、結構大人の女性が多いんです、うん、であの 外国語はできるインテリが好きなんですね。結構これ多分チャップリン自身があんまりそういうのができなかったし、そういったあの賢い女性っていうのが好きだった、うん、そして最後に絶対の条件が優れたダンサーであることなんです。
ダンサー、
うん、だから必ずその女性と恋に落ちるときに、あのタンゴを一緒に踊って、それで恋に落ちてるというのは法則があって、っていうようなチャップリンの女性関係もよくわかる、
むしろその若いからとかじゃなくて踊れるかどうかの方が、
そう踊れるとかあの外国語できるとか、あのっていうようなね、なんか結構そういった才能も大事、才能が大事でっていうのもよくわかるんですよね。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年8月14日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。